テサロニケ第1の手紙を勉強していきたいと思います。でこの第1の手紙での勉強が終わったら、このテサロニケ第2の手紙に進みたいと思って予定はしております。まあ、多分そうなるんだろうと思う。テサロニケの教会に宛てて、どういう理由でポーロはこの手紙を書くようになったのかということは、ポーロがテサロニケという町でどのようにして伝道したのかということを調べていけばはっきりとすると思うんです。テサロニケという町は現在のギリシャの中にある町で、ギリシャの北の方に位置しているんですけれども、それでもピリピという町、これも同じようにギリシャの領土の中にあるんですけど、ピリピの町からは150キロほど南に位置しているところにある町です。ポーロはピリピの町での伝道を終えて、まあこう言い直しをしましょう、ポーロはピリピの町から追い出されて、そしてテサロニケに行きました。でこのピリピの町とテサロニケの町というものはですね、距離から見たら150キロしか離れていないんですけども、非常に面白い、比較をしてみたら面白い対照的な町になっているということがわかります。実際どんなんだったのか、使徒の働きの書の16章をまず開けていただきましょう。ピリピの町というのはこういう町だと書かれております。使徒行伝の16章の11節から読んでいきましょう。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラケに直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピへ行ったが、ここはつまりピリピの町はマケドニアという地方の第一の町で植民都市であった。何を言うのかといったら、ローマ政府の直接管轄下にある植民都市です。だからこの町の中にいる者はローマ市民と同じような待遇を受け、同じように生活をすることができる連中でした。それに対してテサロニケの町はどうなのか、まあ普通のギリシャの普通の町というとおかしな言い方になるけれども、ごく一般の町でした。言い方を変えたら外国の勢力によって支配されていない町です。でどんなふうにしてその町がコントロールされていたのかというと、これが使徒行伝の17章の6節からこういうふうにして教えられております。まあ、17章の5節から言ってみましょう。ところが妬みに駆られてユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところに引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。これをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カイザルの詔勅に背く行いをしているんです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れた。彼らは、つまり町の役人たちは、ヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。言い方を変えたら、このテサロニケの町というものはどういうふうにして治安を保っているかといったら、町の役人たちが支配をしていた町だということになるわけです。役人たちが管轄をしていた町です。ピリピはローマの政府が管轄をしていた町です。これだけの大きな違いがある。で、ピリピの町にはユダヤ人の街道がありません。だもんだから16章の13節では、安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちと話したと書いてある。ローマの管轄ですから、だもんだからユダヤ人の街道がなかった。ユダヤ人たちはいたけれども街道がありませんでした。だから街道なしで礼拝を持ってた。だけどもテサロニケの町には、これは使徒行伝17章の1節で書いてあるんですが、テサロニケの町ではユダヤ人の街道がありました。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があったと書いてある。こういうふうな違いがある。わずか150キロほど離れたところでもって、こういう違いがある町なんです。それでこのテサロニケという町でもってポールがいろんな動きを取ったんですが、この使徒の働きの書でもってポールの足取りをたどっていきますと、ポールがどんな風にして伝道したのかということを調べていくと、どういう理由でポールはテサロニケの教会に手紙を書いたのかはっきりとしてまいります。だから使徒行伝の17章の1節から、どういう理由でポールが最終的にはテサロニケの教会に 手紙を書かなければいけなかったのか理由を探してみたいと思う。17章の1節から言います。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。ポールはいつもしているように街道に入って行って3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならないことを説明し、また論争をして、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってポールと知らずに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られてユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないので、ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところに引っ張っていき、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイザルの詔勅に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちと不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。ポールは3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたと書いてあります。ユダヤ人の街道で論じました。3つの安息日にわたってということはですね、3つの安息日、これは3週間ですから、少なくとも日曜日が3回、あの時安息日土曜日だったんですが、3回あったということになる。こと少なくとも3週間はこのユダヤ人の街道で論じたというんですから、その前後にこのテサロニケの町に入ったり出たりしなきゃいけないから、1ヶ月足らずの期間テサロニケの町で伝道していたということに言い直しをすることができると思います。そしたらユダヤ人もギリシャ人も生まれ変わりをしたものがたくさん出たと書いてある。ところがですよ、このテサロニケの町でのポーロの伝道というものは非常に厳しいものがありました。どれぐらい厳しいのか、まずテサロニケの第1の手紙の2章の9節ではポーロがこういうことを書いている。テサロニケ第1の2章の9節ではこういうことが書きました。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。テサロニケの第2の手紙の3章に移っていただきますと、どんなに苦労したのかここにも書かれております。テサロニケ第2の3章の7節ではポールがこう書いている。どのように私たちを見習うべきかはあなた方自身も知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も労苦しながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいた時にも、働きたくもないものは食べるなと命じましたとまで書いてる。つまりポーロは、まあ、シラスもそうだったんですけれども、非常に苦労しながらテサロニケの町で伝道していた。相当厳しいものがありました。それだけじゃない。ピリピ書の4章に戻っていただけますと、ピリピ書の4章では15節から始まるところでこういうこともポーロが教えております。ピリピ書の4章の15節では、ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、マケドニアを離れて行った時、この私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえあなた方は一度ならず二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれましたと書いている。テサロニケの町には1ヶ月足らずしかいなかったんです。その間にピリピの町から二度も援助を出さなければいけないほどまでポールは苦労しながらテサロニケの町で伝道していたということが分かるわけです。でそれだけが、実はそれだけじゃないんです。もっと大きな問題があった。テサロニケのクリスチャンたちは、もちろんこの1ヶ月の間にポールがいろんな人生まれ変わりをさせてたくさんの人がキリストに従うものになっているんですけども、テサロニケのクリスチャンたちというものは御言葉を学ぶという点についてあんまり熱心ではありませんでした。真剣ではなかった。どんなふうに真剣でなかったのか、使徒行伝の 17章を見ていただきました。17章の11節ではルカがこういうふうに書いております。ここのユダヤ人は、これはベレヤの町のユダヤ人です。ここのユダヤ人、ベレヤのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。テサロニケの町の連中に向かって、この連中よりももっと良い人たちで一生懸命聖書を勉強したと書いてあるところ見たら、逆を見たらテサロニケのクリスチャンたちはそれほど聖書を勉強していなかったところになるわけでしょ。さあ、それでですよ、どういう理由でポールはテサロニケのクリスチャンたち、教会に手紙を書くほどまでに行ったのか、この使徒行伝の17章の11節から始まるところでもって調べていきたいと思うんです。どんな道順を通っていろんな動きを取ったのか、まず今の11節から読み直しをして、その先に行ってみましょう。ここのユダヤ人は、ベレヤのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも非常に良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはポールがベレヤでも神の言葉を伝えていると知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにポールを送り出して海辺まで行かしたが、シラスとテモテはベレヤに踏みとどまった。ポールを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。ほいてシラスと手元に一刻も早く来るようにという命令を受けて帰って行った。さて、アテネで二人を待っていたポールは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。さあ、ここで今一度図に書いてみましょう。ポールはまず最初にピリピで伝道しておりました。だけれどもピリピで追っ飛ばされてテサロニケに行った。テサロニケに行ったら、いろんな迫害を受けたもんだから、夜のうちにポールとシラスとこのベレヤに送り出しました。ところがですね、ここの10節では、17章の10節では、ポールとシラスをベレに送った2人がそこに着くとユダヤ人の街道に入ったと書いてあるんですけども、そのすぐ後に行きますと14節を見ると、これがただ単にポールとシラスだけではなくてもう一人いたということが分かります。13節読んでみましょう。ところがテサロニケのユダヤ人たちはポールがベレヤでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにポールを送り出して海辺まで行かしたが、シラスとテモテはベレヤに踏みとどまったと書いてあります。ポールはベレヤからアテネに行きました。ところがシラスとテモテはベレヤにいたわけです。さあ、その次に行きましょう。このアテネにポールがいたんですけども、その先、今度は18章の使徒行伝の18章の一節に言っていただきましょう。ポールはアテネを去ってコリントへ行った。さあ、ここまで問題ないんです。そこでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラオデオ帝が全てのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。ポールは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りだった。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。その次です。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、ポールは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人にはっきりと宣言したと書いてある。シラスと
テモテは
コリントに来ております。しかもそれがマケドニアからと書いてる。さあそうするとですよ、ポールの動きを今問題にしてるんじゃないんです。私がここで問題にしたいのはこのテモテの動きを問題にしたいんですけれども、テモテは一体ポールと別々な行動をとっている時にどんな町にどんな時にどんな風にして行ってるのか、これをですね今から調べてみこうと思う。フィリピの町で伝道していたものが追い飛ばされてテサロニケに行きました。だからおそらくポールとシラスとがテサロニケからベリアに行った。おいてベリアでもってテモテとシラスがとどまっていたというのから見ると、テサロニケにおそらくシラスとテモテも一緒に行ったのがベリアに一緒に動いたんじゃないかと思うんです。そしてベリアでもってシラスもテモテもとどまってポーロだけをアテネまで行かしたわけです。アテネでもってポーロはこの二人が来るの待ってたけども来ないからコリントまで行っちゃったと考えるんですけれども、ここでですよ、テサロニケ第一の手紙を繰り直しをいたしますと、その三章を食ってみるとどう書いてあるか。テサロニケ第一の手紙の三章ではこう書いてあります。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。どこに使わしたのか。あなた方テサロニケに使わしてるんでしょ。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。さあそうするとですよ、私たちだけがアテネに泊まった時にこのテサロニケ第一の手紙によると、テモテをあなた方テサロニケに使わしたと書いてある。さあそしてですよ、先ほどの使徒行伝の18章に行きますと、ポーロがコリントの町にいた時にシラスとテモテはマケドニアからコリントに戻ってポーロと合流しております。マケドニアってのはどこなのか。マケドニアというのはフィリピもマケドニアです。テサロニケもマケドニアです。そうしてくるとテモテはここでテサロニケに行ってるわけですから、ポーロがアテネからコリントに行っている時にテサロニケからコリントに行ったということになる。こうしてテサロニケの第一の三章の六節を見ていただきますと、ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれましたということになると、これはポールがどこの町にいた時にテモテがマケドニアから帰ってきたのか。コリントの町でしょ。そして良い知らせを持ってきてくれた。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うようにあなた方もしきりに私たちに会いたがっていることも知らせてくれました。まあ、一章のテサロニケ第一の一章の四節に戻りましょう。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることを私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方は多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちの主に習うものになりました。 こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてもよいほどです、というふうにテサロニケから帰ってきたテモテは、これシラスも同じだと思うんですけども、良い知らせを持ってポールのところに来ました。ところがですよ、その良い知らせだけではなかったわけです。テサロニケの教会では苦難が、迫害が起こったということも知らせてきております。テサロニケの第1の3章を今一度読み直してしましょう。今一度3章の1節くれます。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネにとどまることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは苦難に遭うようになると前もって言っておいたのですが、それがご承知の通り果たして事実となったのです。そういうわけで私もあれ以上は我慢ができず、また誘惑者があなた方を誘惑して私たちの労苦が無駄になることがあってはいけないと思って、あなた方の信仰を知るために彼を手も手を使わしたんです。苦難迫害というのは起こるという予測をポーロがしております。だからポーロはテサロニケの教会の人たちに励ましを与えたいと願ってテサロニケに行くつもりでいたんですけれども、これも証明しましょう。テサロニケの2章の18節でそう言っています。それで私たちはあなた方のところへ行こうとしました。このポーロは一度ならず二度までも心に決めたんです。しかしサタンが私たちを妨げました。行くことができなかった。だからこの手紙を書いたんです。でどういうことをしようとしたのか、3章の10節でもって、私たちはあなた方の顔を見たい、信仰の不足を補いたいと昼も夜も熱心に祈っています。テサロニケの連中の信仰の足りない部分を補うためにいけないからこの手紙を書いたんだと言ってる。さあそうするとですよ、果たしてアテネにいた時書いたのか、コリントにいた時書いたのか分からないけど、どっかポーラこの近くでもってテモテからのニュースがあったすぐにこの手紙を書いたんだということになります。他の手紙は多くの場合にローマでもってローマにいられている時に、監禁されている時に書いた手紙が多いんですけれども、このテサロニケ第一の手紙は少なくともポーラがまだ伝道活動している最中でもって忙しい中から書いた手紙だと言えることになる。でどういうことを書いてるのか、テサロニケの連中に向かって、あなた方がクリスチャンとして生活を始めたら、そして私がというのもイエス様が教えている通りに福音を広めて全てを弟子、全てのものを弟子としようとして動き始めたら必ず迫害がある、苦難が伴う。その時にどうやって生活をしたらいいのか、何を目標としていつも目を置いて毎日の生活をしていったらいいのかということが書いてあるんですけれども、どういう書き方をしているか、テサロニケの第1の手紙では、これ第2の手紙でもそうなんですけれども、イエス・キリストの来臨というものについての説明をしております。日本ではこれを景挙と呼んでいるものです。これに目を留めろと言った。ちょっと余談になるんですけれども、日本語ではですね、イエス様の来臨とか再臨とかっていうものでもってちょっと言葉が混同してるから、これだけはっきりと区別をさせていただきましょう。私の方も時々気をつけないとですね、これごちゃ混ぜにして喋っちゃうことがあるんですけども、イエスの来臨という言葉とイエスの再臨と呼ばれているもの、これ実は別個の話です。よくですね、この言葉の上から片っぽはラでこっちがサダモンだからごちゃ混ぜにしちゃって喋ることがあるんですけども、これはっきりと区別をつけなければいけません。時間的にも違います、目的も違います。でイエス様の来臨 というのはこれ後ほどもっと詳しく説明しなきゃいけないから、このテサロニケ第一の手紙で説明しなきゃいけないから、それほど今説明する必要がないと思うんですけども、こういうことだと覚えていただきましょう。イエス様は今天におられます。これは皆さん知ってると思う。神の右の座にいる、そのイエス様が、イエス様と一緒に今生まれ変わりをしているけれども、もうすでにこの地上での生活を終わった人たちがイエス様と一緒に天に生活している、霊で生活しております。その人たちと一緒にこの地上に向かって降りてくる。だけど地上までは達しません。途中で止まります。これ空中再臨と呼んでることがある。でこの途中で止まった時にどうするかといったら、イエス様と一緒にくっついてきてた霊が地球の上に残してある肉体を引き上げて、これその肉体が朽ちないものに変わって霊と一緒にくっつきます。その時この地上で生きていたクリスチャンたちというものはイエス様に一緒にの底まで引き上げられる。その時に肉体がこんな朽ちない肉体になって、これで天に戻ってきます。これがイエス様の来臨です。で再臨というのはこの地上での全ての問題が終わった後でもって天にいた連中全部がこの地上に降りてきます。でこれは何でこの片っぽ再臨というかといったら、この問題を再臨という言葉を使った時点では、これは弟子たちが使った言葉なんですけども、イエス様が天に上がったのを見ている、十字架の死から蘇ってから40日間この地上で生活した後で天に上がりました。それを見ていた時に、ああまたイエス様戻ってくるよという、だからこれで再臨という言葉になるわけです。エルサレムの山に着いた時にエルサレムの山が2つに分かれてしまう。だけどこれ、それからこの地上でしばらくの間生活いたします。宣伝の間生活をする。これがイエス様の再臨です。だから来臨と再臨とは区別しなければいけないことなんです。これを私たちはイエス様の来臨の時のことをですね、私たちの言葉ではこれを軽挙という言葉で使っている。だからこの点ではっきりと今ですね、区別をつけていきましょう。来臨と再臨とはちょっと違うんだということです。覚えておいていただきたいと思う。ポーロはいろんな教会に手紙を書いてるんですけども、まあ、ポーロが書いた手紙だとはっきりと分かるものが、ポーロどこどこの生徒たちに、あるいは教会にこの手紙を送るとして書いたものがですね、全部で13、テサロニケの手紙も入れて全部で13あります。実はヘブル書もポールが書いたんだろうと推測はされているんですけど、ポールが書いたとはっきりと書いてあるものは全部で13ある。その中でもってこの軽挙というもの、イエス様の来臨というものについてはっきりと書いているのはこのテサロニケの手紙なんです。だからテサロニケの手紙をどかしました。他の手紙でもですね、この軽挙のこと、イエス様の来臨のことはぽつぽつ書いてあるんですけど、ここまではっきりと書いたものがないから、この手紙をどかしてしまって他のポールの手紙だけを取り上げて話をしようとすると、この来臨ということ、軽挙というものについて非常にぼやかされたものになります。この手紙を読むとはっきりとする。さあ、これだけを前提にしてですね、テサロニケの第一の手紙を分析をしていきたいんですが、まずこういうことをですね申し上げていきましょう。私の個人的な意見を述べることを許していただきたいんですが、私はこういうことを皆様に言いたい。この教会に来ている皆さんの多くはテサロニケの第一の手紙で書かれているものを調べていこうとするときに、それほどの難しさは全然感じないと思うんです。ほとんど難しくないと言える。聖霊がポーロを通してテサロニケの教会に送った手紙の内容はどんなものがあるのか、これは私たちにとっても非常に大切な教えなんですけども、で現在の私たちもですね、実際にいろんな起こりそうなことが書かれているから勉強しなきゃいけないんだけれども、このテサロニケ第一の手紙は皆さんがそーっと読めば理解ができる言葉が使われて、理解ができるの意味にしか書かれておりません。難しいものではない。だけれどもというよりも、それだからこそと言いたいんですが、私たちの方では注意深く書かれているものの意味を理解していくように努めないといけないことになります。分かってしまう感じがするからさーっと表面だけを撫でちゃって深い勉強しないで済んじゃうんですが、読んで何が書いてあるのか分かろうと思ったら、皆さん自身が読んだらですね、誰も説明しなくたってどんなものが書かれているかみんな理解できるほどのものを皆さん持っちゃってるもの。それほど優しく書かれています。内容も難しくありません。まあ、ここからですね、テサロニケ第一の手紙を分析をしていきましょう。一章の一節から読んでいきます。パウロ、シルワのテモテから、父なる神及び主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、 恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたのか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中に蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、これらのことは他の人々が言い広めているのです。分析をしていきましょう。一節からいきます。パウロ・シルワのテモテから、父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。他の手紙ですと、どこどこの町の生徒たちへというふうにして書き出すの手紙がたくさんあるんですけど、ここはですね、テサロニケ人のテサロニケの地方にいる人たちの教会へと書いてあります。ということはテサロニケの町にはユダヤ人もいるし異邦人たちがもっとたくさんいる、その両方に当てて書くんだということになるわけです。で、言い方を変えるとですね、このテサロニケにいる教会へと書いてあるところから見ると、テサロニケ人への手紙の中では今の私たちに通用しない、あの連中にだけ通用する必要な教えも入っている、だけれども今の私たちにも必要としているものも入っているということになるわけです。生徒たちへという言葉で書かれているのは、これ生まれ変わる人も全部が生徒ですから、そうすると私たちにも直接に関係あるものだということになるんですけど、ここでちょびっと区別をつけないといけないものがあるかもしれません。恵みと平安があなた方の上にありますように。2節に行きましょう。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエスへの望みの忍耐を思い起こしていますと書いています。キリスト教の真髄となるものは、まず最初は信仰の働きです。信仰というものが必要になる。愛というものが必要になります。そして希望というものが必要となってくる。これは何もですね、テサロニケ第一の手紙だけでもってポールが説明しているものじゃありません。他でもこの3つが大切なんだと説明しております。例えばですね、コリント第一の手紙の13章の13節を見ていただきました。コリント第一の手紙の13章の13節でポールはこういうことを書きました。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛です。まあ、順序はちょっと違うけど内容は分かっていただけれども、その中で一番優れているのは愛です。この最初の1章では4節でもって4節から5節にかけてこういうふうにポールが書きました。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。それらはあなた方のために天に蓄えられている望み、希望に基づくものです。だから信仰と愛と希望というものがキリスト教にとっては非常に大切なものであるということができます。さあそこでですね、これをこのまま置いといて、テサロニケの4節に行ってみましょう。 神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは言葉だけによったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかはあなた方が知っています。テサロニケの人たちが生まれ変わりをするきっかけとなったのは御言葉だけによったのではないという、ポールの説明、ロゴスによるものだけではない、力によるんだという、これはデュナミスという言葉です。イエス・キリストによって与えられている権威です。それから聖霊の働きであり、もう一つは強い確信というものだと書いてある。まあ、実はですね、強い確信という言葉をギリシャ語から分析をしていきますと、全部を運ぶ、全部を背負うという意味がある。言い方を変えますと、テサロニケの人たちに福音を持ってきた人たちというものが得ている愛の霊の上での喜び、自由さというものを強い確信というふうにして表しています。つまりポーロは言葉でもって、ポーロの説明だけでこのテサロニケの連中が生まれ変わりしたんじゃないという、与えられた権威を実際に目の前で体験してるじゃないか、聖霊様の働きを見ただろう、それから私たち自身が福音を述べ伝えるという時に喜びが、どんな喜びがあるのか、あんた方体験してるじゃないか、それでもって生まれ変わりをしたんだと言ってるわけです。6節では、あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。まあ、主に習うものと言ってもいいけどもですね、生まれ変わりしたばかりの人はですね、モデルがないといけないから、ポーロたちがモデルなわけです。だからポーロの動きを見習うものだ、ポーロは主の動きを見習ってるから主に習うものになってるわけだという言い方になります。ここで言ってる言葉もこのロゴスです。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。マケドニアというのは先ほど言った通り、テサロニケ、ベレア、アテネ、ピリピの町のあるところです。アカヤというのはですね、これアカヤ地方なんですけど、ギリシャの外れの方にですね、地中海にちっちゃな島が飛び出ている、コリントの町のある島です。ここはアカヤと呼ばれている。だからこのような地域にまであなたの動きというものが模範となるように響いているんだという。8節、主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてもよいほどです。まあ、あらゆるところといってもですね、もちろんこの地方という意味なんですけど、ただ単にマケドニアアカヤだけではない。まあ、その先9節に行きましょう。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中で蘇らなす、出せなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。ここでですね、ちょっと先ほど並べたこの3節での黒板に書いたものに戻ってみましょう。3節でこういうことを書きました。絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛のローク、主イエス・キリストの望みの忍耐を思い起こしています。ただ単に信仰を思い起こしたんじゃない、愛を思い起こしたんじゃない、に希望を思い起こしたんじゃありません。信仰の働き、愛のローク、そして希望の忍耐を思い起こしている。先ほど言ったようにテサロニケの町というもの、テサロニケの教会に属している人の大部分はその昔異邦人でした。ユダヤ人も何人かいたと思うんですけど、異邦人だった。だもんだから偶像礼拝をしていた人たちです。その人たちが生まれ変わりをした、周りにいるクリスチャンたちにとっても良い模範となるような動きまで始めた。さあこれをですね、だから9節と10節を教えているものを一緒の3節に引っ掛けてみましょう。どういうことになるか、今一度9節読み直しをします。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、 一番最初に行きますよ。9節ですよ。あなた方がどのように偶像から神に立ち返ったのか。信仰がなければできないことでしょ。でも信仰にも行動が伴わなきゃいけないわけでしょ。だから信仰の働きというものが必要になるわけです。一章の3節でしょ。これその次、生ける誠の神に仕えるようになった。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよという動きを取る。これ愛でしょ。その動きを取った時にどういうことになるか。異邦人たちの中でそういう動きを取ったら必ず迫害が伴います。だから愛のロークがあるわけですよ。テサロニケの連中も迫害を受けた。苦難のところを通っています。10節に行きましょう。途中からいきます。また神は、神が死者の中で蘇らせてくださった御子イエスが天から来られるのを待ち望むようになった。私たちを救い出してくださるイエス様が天から下ってくるの、これイエス様の来臨ですというものを待ち望んでいる。これ何言ってるか。イエス・キリストに対する望みの忍耐でしょ。それまでじっと我慢してなきゃいけない。だから一章の9節と10節で説明しているものは一章の3節で言っていることを全部裏付けしていることになるわけです。さあここで9節と10節とでもって大切な教えがあるから、それに戻りましょう。今一度読みます。私たちがどのようにあなた方に受け入れられたか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになったか。ここで3つあります。また神が死者の中で蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか。これらのことは他の人々が言い広めているのです。ここでまずこの10節の真ん中辺に行きましょう。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださる。さあこの言葉をどういう意味にあなたは解釈をするのか。それによってあなたが奥義と呼ばれているものをどんなふうに解釈をしているのか分かってきます。言い方を変えましょう。奥義というものをあなたがどう理解しているかでもって、この言葉、やがて来る神の怒りから私たちを救い出してくださるという言葉の意味がどういうふうな解釈をできるのか決まってくるんです。さあ奥義というのは何なのか。イエス・キリストが十字架の死によって人類の罪の贖いをしたことから始まって、十字架を通して準備してある神様との関係が全部これ奥義です。奥義にいろんなものがあるけれども、全部調べていただいたらこれ神様との関係です。聖霊が宿るキリストの体だ、教会だ、全部これ神の祭司だ、全部これ神様との関係になるということになるとですよ、あなたと神様との関係です。しかも神様の方ではイエス・キリストを通してイエスを主としていう者に対してどういう評価をしているのかというこの関係です。こっちから神様をどんな見てるかが関係じゃない、神様があなたをどう見てるかがこれ関係です。ということは神の義ということになります。だから奥義をどう理解しているかでもってやがて来る神の怒りから私たちを救い出してくださるという言葉の意味が決まると言った。言い方を変えたら、神の義をあなたがどう理解しているかでもってやがて来る神の怒りから私たちを救い出してくださるという言葉の意味が決まってしまうんです。これは最後の裁きを指しているのではありません。生まれ変わりをしてイエスを主としている者には裁かれません。裁きはないんです。じゃあ神様が何かで罰を持ってくるか。神様は罰を持ってまいりません。じゃあこれ何を意味しているのか。やがて来る神の怒りから私たちが救い出される、どんな意味か。もう少しするとですね、 これはまああと2年3年4年という意味じゃないんですけど、まあ、人によるとですね、10月の何日かにこんなに起こるなんて言ってるけども、やがて終末というものになります。反キリスト者が現れてくる、サタンからの使い物です。そして地球の全部を自分の支配の下に置こうとする、これを出発点として地球に観難時代と呼ばれるものが来るようになります。いろいろと苦しい時代に入る。この出発点となるものは、観難時代の出発点となるものは、つまり終末に入る時点というものは、イエス・キリストが天から来られるキリストの来臨によって始まります。ということは、さっき言いましたでしょ、今その来臨の時までに天に上がっちゃっている霊となっているイエス・キリストを主としている連中というものは、その時にイエス様の来臨の時にイエス様と一緒に空中に現れて、地球の上に残した自分の肉体を全部取り上げて、口内体になって霊と肉体とが一緒にくっつきます。でそれからイエス様と一緒に天に昇っていく。その時点でこの地球での上でまだ生活をしているクリスチャンというものは、イエス様のところまで上げられる途中で朽ちない体に変わってイエス様のところに引き上げられる。で両方とも天に昇ってきます。で7年間天で楽しい生活をすると聖書に書いてある。その間地上ではイエス様を主と受け入れていない連中だけが残っている。この地上では観難時代が入ります。これは神様の怒りの時です。もちろんこの間にも伝道活動は続いている。そして何とかして神様一人でも救いに導くように動こうとする。だけども神様の怒りがここで現れる。やがて来る神の御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来るのを待ち望むというのは何かといったら、このテサロニケのクリスチャンたちは敬虚というものがあるというのを固く信じちゃってる。おいて、だから敬虚があるから観難時代通らない。だけれどもその時にこの地上に残されることがないように、何かでもって取り残されることがないように、必ずイエス様のところに登っていって天で生活ができるものになるようにイエス様の教えを、これはポールを通してイエス様の与えている教えというものをしっかりと守るものになっていようとしているのをですね、ここでもって、この十節でもって、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったと書いてあるんです。そんなことが言えるかと言われるかもしれない。やがて来る御怒りというものに生まれ変わりしているものは合わないという証拠あるかと言われるかもしれない。あります。テサロニケ第1の5章を開けていただきましょう。5章の9節を見ていただきましょう。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。観難時代通らないで済むように神様ので計画しているという。生まれ変わりをしている者は神様からの怒りを受けない生活が送ります。じゃあ誰が神様から怒りを受けるのか。罪と定められる者はイエスを救い主と認めることを拒否している連中だけです。イエス様自身がヨハネの福音書16章の9節で言った、罪というのは私をキリストと認めないからですと言っている。それだけは罪です。じゃあ私たちはどうなのか。最後の裁きの時には裁き主イエス様のお手伝いをする立場に回ります。裁かれるもんじゃありません。そう言ったって私は生まれ変わりをしてから罪を犯している。じゃあどっちに来るかと言われるかもしれない。生まれ変わりをした後で犯す罪には2つの種類があります。一つは死に至る罪という名前で呼ばれています。これはあなたの罪でもってあなたと天のお父様との関係が完全に切れてしまう、悔い改めをしても許されることのない罪です。それになったら天国に行けないから当然地獄に行きます。これが一つです。死に至る罪というのがある。もう一つは死に至らない罪というのがあります。この罪は天国に行くことができるけれども、天国に行った時にこの地上での生活に基づく褒美を受けることのできない生活が待っております。私たちはどういう生活が天で待っているのか。この地上で行った全ての良いことに関して神様の方では褒美を与えようとして待っているんです。 コリント第一の手紙の3章で証明いたしましょう。コリント第一の手紙の3章の10節から見ていただきましょう。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないのです。この土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら6つの種類があるんですよ。各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人と共に現れ、その日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければその人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。この世の中に生活をしているときに、あなたは神様の教えに従ってどういう行動をとっていたか、どういう心で動いていたかでもって、あなたはそのイエス・キリストの土台の上に金で家を建てるのか、銀で家を建てるのか、宝石で建てるのか決まってしまう。火でくぐってもこの3つなの残ります。だけれどもこの地上で生活をしているときに、あなたがもしも木や草や藁で家を建てるなら、つまりどういう生活を毎日送っているのか、神様の教えに従った正しい道を歩んでいるのか、それともそうでないのか、生まれ変わりしたけれども神様の教えから離れているのかで、どういうものをあなたがそのイエス様の上に土台の上に建てるかが決まる。火を通ったら木も草も藁で建ったものも全部燃えてしまう。天国に行ったときに持っていくものが何一つない、要するに天で準備している褒美を受け取れないということになるわけです。だからやがて得ることができる大きな褒美というもの、永遠の生活に対する望みというものに対して毎日の生活をしているだということを、テサロニケのクリスチャンたちは自分たちで言い広める必要がないということを言っております。周りの連中が言い広めてくれている。テサロニケのクリスチャンたちの生活ぶりを見ている人たちが、マケドニア、アカヤ地方の人たちだけでなくて、あらゆるところに伝わっているところからですね、自分たちでもってあの連中を見てみろよ。あれだけ真剣に敬虚されたいと望んでいる、あれだけ真剣に敬虚された後でどういう生活が待っているのか、永遠の期間どれだけの生活が待っているのか、真剣にあれだけのことを動いているじゃないか、神様の教えに従っているじゃないか、だったら私たちもと言おうというのが、この十節で教えている言葉なんです。また神が死者の中で蘇らせてくださった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、これらのことは他の人々が言い広めているのです。他の人々というのはですね、これは生まれ変わりをしていない人ではありません。マケドニア地方、アカヤ地方、あるいはその周りの地方にいるクリスチャンたちが、このテサロニケのクリスチャンたちを模範としようとして言っていることという意味です。なんでかといったら、それを一章の7節でちゃんと証明ができる。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範になったのですか。全ての人のじゃないです、信者のクリスチャンの模範になっている。実はですね、こういうやり方が真理を広めるのに一番良いやり方なんです。誰かクリスチャンを捕まえて、あれクリスチャンでない人でもいいんだけど、捕まえてこうしなさいよ、聖書でこう教えてるじゃないですか、なるということは人に言えとは書いてないんです、教えておりません。テサロニケの連中何としたか、あんたの行動間違ってます、間違いを指摘することじゃないんです。自分の行動でもって真理を示してあげる、信仰と愛と希望とを示してあげる、そうすることでもって周りにいる人たち、クリスチャンもクリスチャンでない人もそうなんですけど、周りにいる人たちが、あれが本当のクリスチャンの姿だ、あれが本当の真理だ、だったら私もということになります。クリスチャンが神様の教える通り生活してたら、私はクリスチャンです、聖書でどう教えてますということが必要が一つもないんです。 神様をまだ知っていない人たちの中で仕事をしていても、その連中がそばに寄ってきて、あなた何か違うものを持ってる、何が違うんだと言うかもしれない。その時に、いや聖書でどう教えてる、神様はどうだ言う必要がない。私ただクリスチャンです。イエス様の教えの通り動いてるからです。あんたもこの通りだったら私と同じようになります。これが一番いい証なんです。一番いい伝道の方法なんです。真理を知らせる方法なんです。テサロニケの教会の人たちは十字架で死んで、その死からよみがえって今天にいる救い主を信じております。しかもその救い主がいつ天から来てもよいように、いつ景気があっても取り残されることがないように準備をした生活を送っております。この教えの通りに自分というものを清いものにした生活をしている。気をつけてくださいよ。その時になって取り残されてから、ああしまった、あそこでああいう行動を取ってたら、神様こう教えてるのにこんなことをしちゃって罪を犯しちゃった、それがために悔い改めても、その時でも遅いんです。実はですね、この7年間の時間でもって取り残された人たち、観覧時代を通る人たちがですね、2度3度敬虚できるチャンスがあります。生まれ変わりをするチャンスがある。だけれどもこの連中の中で、ある時期に、この7年間のある時期に生まれ変わりをしたものは自分たちが天に昇ることができる。あるものはこれでもって生き残るかもしれない。そのままでもって天から降りてきた我々と一緒に生活を続けることのできる人もいるけれども、ある連中は特に生まれ変わりをしてクリスチャンとなって、その観覧時代に死んだ連中の何人かはすぐによみがえりがない連中がおります。長い間地球の中に留められている。そして実は千年後になってやっと死からよみがえられる、そして自分の肉体と結びついて我々と一緒に生活できるという人たちもいるんです。さあそこでですよ、あなたはどちらを選びたいのか。今のうちに金と銀と宝石でもって家を建てるような生活をしておいて、確実に景気の時にイエス様と一緒に天で生活をできるという方を選んでいるかどうか、確証があるかどうか。この点でですね、テサロニケの連中はいつもそれを念頭に置いて、絶対何があっても私は絶対取り残されることがないように、取り残された後で生まれ変わりをしようとするもちょっと遅い点があるから、絶対に取り残されることがないように今のうちから毎日の生活態度をきちんとしておこうとやっているから、この連中のことを何て言ったか、ポール自身が私たちは何も言わなくてよいほどあなた方の信仰をあらゆるところに伝わっていると言ってる。で10節では、それこれらのことは他の人々が言い広めているんだと言っております。この点では私たちが学ばなければいけないことになります。毎日毎日の生活でもって取っている行動、神様がしてはいけないと言っていることをしたって謝れば許されるだろうと言っているうちに、いつかさっと線を切られて軽挙された時に、果たして天に行っているのか取り残されるのか、私には判断できません。誰がその線で切られてしまうのか、誰が残されて誰が天に行けるのか、誰も分かってない。神様しか知りません。だからそこまで来るときに、実際それほど真剣になってこのテサロニケの連中と同じように生活をしているかどうか、これをですね、私たちが考えて毎日行かなく生活していかなければいけないんです。その態度、行動、心構えというものを他のクリスチャンたちが見て模範にしている生活をテサロニケのクリスチャンたちは送っているんです。これ先ほどの使徒行伝の17章10節に戻ってくださいよ。あの連中は、テサロニケの連中はベレアにいるクリスチャンたちよりも御言葉というものに対してそれほど勉強していなかった。ベレアの連中の方がもっと聖書をいつも調べて正しいかどうか調べてました。だけれどもテサロニケの連中の方が確実に天国に行けるように、敬虚された時必ず取り残されることがないように毎日努めていた。さあどっちが大切か。両方とも大切です。だからこの点で注意しなきゃいけないんです。御言葉を学んだからって頭でっかちになっただけじゃダメなんです。心はどうなるか、心だけでもダメなんです。両方捕まえて確実に敬虚された時に天国に行けるという保証を毎日のような生活で掴んでなきゃいけない。 この点でどうぞお願いします。罪を犯さないようにしていただきたい。死に至る罪になったら時にはこれはこちらで判断できないです。神様が判断するんですから。それになった時にもこれまでよって言ってさっと切られたらその後でもってこの地球に残ります。残ってその間で生まれ変わりをする前にたまたまその反キリスト者あるいはその手下どもに殺されたらどうなるか。そこでその人は永遠に地獄に行く生活を送らざるを得ないことになるんです。今のうちにきちんとした生活を始めなきゃいけない。その点でこのテサロニケ第一の手紙の一章の教えというものをしっかりと私たちがですね掴まなければいけないということになってくるんです。2章から先はですね来週の勉強にいたしましょう。お祈りいたします。